はい、今回はですね、国老城という映画を見たのでその感想を話します。国老城ですね、めちゃくちゃ面白かったです。はい、まあただまああんまりその好きじゃない人もいるやろうなと思います。うん、好き嫌い結構分かれるやろうなと思います。うん、でですね、これまあ原作小説があって、でまあここのポッドキャストでも前に喋ってます。はい、でまあこれ最初ですね、まあ籠城中の、城があって、でまあその城主のね、荒木村重が、まあなんかその家臣となんか喋ってたら、なんか人が来るんですよ。バッて急いで走ってきて、でちょっと死者が来ましたって言うんですよ。その、まあ籠城してるその籠城戦ですよね、その戦の相手が、織田信長なんですけど、そのまあ信長の方から、死者が来ましたと。で誰やって言ったら、まあ、黒田官兵衛ですって言うんですよ。でそれで村重が何官兵衛だとっつって、でまあバーって走っていくんですよ。でそれでまあ官兵衛とまあ対面しますと。うん、でまあもう解除されよと、まあ言ってくるんですよね。で、そうしたらまあそれでですね、まあ説得しに来てるんですよ。でなんか毛利、とかが、照本やったかなとかが、まあ、協力してくれるんじゃないかというのを、あなた頼りにしてますけど、毛利は来ませんよって言うんですよ。この官兵衛が。で、それで、まあ、でもまあ、村重は、まあ、ちょっと官兵衛をですね、まあ、死者やから、まあ、基本は、送り返さなあかんのですよ。追い返さ、生きたまんま返さんとあかんと。うん、まあ、戦の中やけど、まあ、一応そういうルールは守ろうや、みたいなことになってるんですよね。うん、で、それで、まあ、死者返さなあかんけど、返さないんですよ。で、まあ、じゃ、返さへんやったら、基本殺さなあかんのですね。うん。で、やけど、生きたまま、城の牢屋に、繋いどくんですよ、この人。で、そしたら、この、官兵衛がですね、もう、すごいもう暴れるんですよ。もう、生かして返すか殺すかどっちかにしろって言うんですね。で、それはまあなんでかっていうと、信長の方に自分の息子のその小寿丸っていうのが人質に取られてると。うん、で、このまま自分が、生きたまま帰ってこうへん、殺されたとかね、死にましたっていうことも信長に知らされずに自分が帰ってこうへんかったら、もう確実にこれは裏切ったって思われるから、で裏切ったって思われたら自分の子供を殺されるから、とにかく殺してくれって言うんですよ。もうどっちかにしてくれって言うんですよ。で、でも村重はもうそれに答えないんですね。もう官兵衛を、まあ、力につないで、まあ、なんていうか、まあ、ちょっとこの人にも思惑があるんですよ。うん、で、それで、まあ、返さないんですよ。うん、で、まあ、そこで、こう、バタンって、こう、閉じられて、で、まあ、牢がね、牢屋がね、で、その牢屋が閉じられる寸前に、もう、こんなことしてたら、もう、いつか、なんか、しっぺ返しが来るぞ、みたいな。因果が巡ってくるぞみたいなことを官兵衛が叫んでですね、でそれでまあ扉閉じられるんですよ。で国老城って確かタイトル出たと思うんですけど、もうなんか100点のタイトルの出方やと思いましたね。アバン、このオープニングアバンがもうなんというか100点やと思いました。はい、でまあそれでね、このラストシーンが、まあ、ある意味ついになってると思うんですけど、ラストシーンがまた良くて、まあ、ラストシーンどんなんかっていうのは言わないですけど、まあこの映画すごい良かったんですよ。でまあまあ話もね、まあそのミステリーなんで、やっぱりまあ引きつける、観客をまあ引きつける、興味をね引きつけるような要素にもなってるしいいんですけど、そういうところよりもむしろ、 この映画、黒沢清が監督してる映画なんですけど、なんかねすごい黒沢清っぽいなみたいなところがいっぱいあるところで、そういうところが良かったんですよ。で、なんかその画面のなんというか感じで言うと、すごいやっぱり暗いんですよね。影が暗部が結構強調された、映像になってて、でなんかねもうほとんどその、画面内がほとんど影で、人物にの顔に顔のほんまに一部にだけ目元とかちょっと、のあたりにだけ光が当たるみたいな、その漏れた光がね、ちょっと当たるみたいなところとかあって、でそのちょうどその位置で人物がその止まるようにしてたりとか、だからめちゃくちゃちゃんとその計算して撮ってるなみたいなところがいっぱいあったりとか、そういうなんかねその影が強調されてるで、特に黒色とかですね、そう色もねあんまりその、鮮やかな感じではないんですよ、基本黒色とかやしね、暗い色が多いし、でっていう、なんかその暗い感じの画面ですね。でその暗さっていうのがこの、籠城していって、で、その因果が巡ってくるぞって言って、でそれからそのどんどんその怪事件が起こっていくっていう、で、どんどん追い詰められていくっていうことですね、その城が、すごいその、守りの固いお城で、その難攻不落って言われてたようなね、なんかそういうこう、城やったのが、それがいつの間にかその牢屋みたいに変わっていくっていう、そういう雰囲気、暗い雰囲気みたいなのと、すごく合ってると、いうふうに思いました。とかあとね、黒沢清の映画ってなんかその建物に柱があって、でその柱が間になんかあって、その人物と人物の間にあることでその二人の断絶を表現するみたいなねことがあったりとか、いろいろあるんですけど、そのほんまに柱使ってそういうことやってるんですよ。なんかその、お城とかのその、なんていうか構造っていうかな、建築様式っていうかな、なんかそれをちょっとこう幾何学的って言ったらいいのかなっていう感じにその使ってる感じがして、なんかそれも面白かったです。そのあんまり時代劇で あんまりってこともないかな、なんかねその和風な感じと、そのなんていうかなモダンな感じっていうかな、なんかそれがこう混ざってる感じがしてすごい良かったですね。であとあれですね、そのなんか薄いそのビニールみたいなのがこうヒラヒラしてたりするっていう、そのなんか透明な素材がヒラヒラしてたりするみたいな、ところも黒沢清の映画で頻繁にこう出てくるんですけど、これねやっぱりその薄物の生地とかがその半透明な素材としてこうふわふわしてたりするんですよ、とかあって、すごい黒沢清の映画やなっていう風にその、とりあえずその画面のね表面上の部分でいうと思って、でもっと他にも思ったのは、これ原作読んだ時に思ったっていうかね、ところなんですけど、出てきてあこれ黒沢清っぽいなって思ったところなんですけど、夫婦の話なんですよ。主人公の村重がいて、でその村重に妻がいるんですけど、その妻との関係みたいなのもちょくちょく出てくるんですね。で最終的にその相手のことよく分かってなかったっていう展開が来るんですよ。である種そのこう最初から壊れてた、その夫婦の関係性みたいな、壊れた夫婦みたいなのが出てくると。でそれも割とその黒沢清の映画によく出てくるんですよ。散歩する侵略者とかでも出てきたしね、スパイの妻やったっけ、とかねにも出てくるし、なんかそういうところもあって、であとねその、これ戦国時代じゃないですか。でものすごい乱世ですよね。で、ひどいこともいっぱいあったわけですよ。その、滋賀県やとその比叡山の焼き討ちとかね、あったし、その武士とかはいいかもしれんけど、その農民 その一般市民みたいな人はもうひたすら翻弄されて犠牲になるしかなかったみたいな、ひどい目に遭うしかなかったみたいなね、ところがあるんですけど、そういうなんか、まあ、あの戦場ですよね、乱世でその戦場のトラウマみたいなのも出てくるんですよ。でそのなんていうかな、こう戦い戦争によってこう世界が終わりに向かってる感じっていうのもその黒沢清の映画によく出てくるんですよ。なんかカリスマっていう映画があってね、なんかそれとかの最後とかもそうやし、その、まあ、戦争って話で言うとそのさっき言ったスパイの妻、も、まあ、そういうシーン出てくるし、で、まあ、そこも、まあ、原作読んでて、あ、黒沢清っぽいなって思ったところなんですよ。でもうやっぱりもう見事にマッチしてるんですよね、その辺が。で、まあ、これはすごいいいなっていうふうに思いました、うん。で、あとはですね、やっぱりそのこのミステリーっていうのとその映画っていうのがあんまり相性が、まあ、良くないっていう風に、まあまあ、一般的には言われてるんですね。で、まあ、僕も実際そんなに相性良くないと思ってるんですよ。でなんかミステリー映画の、なんか、名作みたいな風に言われたりとか、ミステリー要素がある映画とかっていうのはまあいろいろあると思うんですけど、結構ねそのミステリー以外のところで引っ張ってたりするんですよ、うん。でまあなんかそれミステリーちゃうやろって思われるかもしれんけど、例えばその、ハリーポッターとかね、ハリーポッターって誰が犯人かっていう話でもあるし、で最初スネープ先生が怪しいみたいな話でもあるんですけど、あのでもだから一応そのミステリーになってるんですよあれ。でも、やっぱりその学園生活が楽しいみたいな、ホグワーツの生活が楽しいみたいな、なんかいろいろこんなとこがあってみたいな、その冒険ものとして、まあやっぱ撮ってたりとか、その2作目の秘密の部屋やったら、ホラー映画として撮ってたりとか、するんですよね、うん。で、そういうなんかこう、ミステリーなんやけど、ジャンルをちょっとシフトさせるみたいな、ことがあったりして、で、この映画でも微妙にそのなんかそのジャンルというかが、まあ完全にミステリーっていう感じでもないんですよね。でそれはどういうジャンルがちょっと入ってるかっていうと、なんか古典的な恐怖映画みたいな、ものですね。うん、そのがちょっと入ってるなっていう風にも思いました。まあその、まあ、戦国時代のそのまあ合戦が出てきたりもするんで、まあ、時代劇も混ざってるっていう風に言えると思うんですけど、やっぱそのまあそれはね、まあ見たらわかると思うんですけど、僕の見方としてですね、僕の見方として一つ混ざってるなと思ったのはその古い、なんかモンスター映画みたいなものが入ってるなと思いました。で、まあ具体的に言うとフランケンシュタインやなと思ったんですよ。で、まあ、フランケンシュタインのテーマとかはあんま入ってないなと思うんですけど、そのビジュアル的に、フランケンシュタイン の, あの30年代の映画ですけど、フランケンシュタイン の,、その研究所みたいなのがあるんですよ。でそれがなんかね古城みたいなところなんですね。なんか塔が建ってて、でなんかその実験室があって、で牢屋があるんですよ。でそこの牢屋にその生み出したそのフランケンシュタインの怪物をつないでおくっていうところがあるんですけど、そのつながれ方、鎖でその腕と足かなにその鎖でこうつなぐんですけど、そのつなぎ方っていうのがその一緒なんですよ、うん。その今回も官兵衛、今回の映画の官兵衛がまあ鎖につながれるんですけど、で手足にそのなんか枷をはめられて、でそれで動けへんようになるっていうところになってるんですよね。うん、で、もうそのフランケンシュタインと同じ動きとかするんですよ。なんか両腕をこう突っ張って、でなんかこう村重を襲いかかろうとするみたいなね、村重にね襲いかかろうとするみたいなところがあったりとか、でまあだからその、うん、クラシックなそういうなんか、恐怖映画、モンスター映画の、雰囲気もあると。で、まあそういう意味で言うとその、カンベイっていうのはモンスターなんですよ。でほんまにそのモンスターみたいな感じで描かれるんですよ。でこれね菅田将暉がすごい良かったですね、うん。 なんていうかね、切れすぎるほど切れる人なんですよ。頭の切れる人みたいな感じなんですよ。やっぱまああの官兵衛のイメージってね、まあいろいろあると思うんですけど、うん、あの大河とかにもなってると思うんですけどね、うん、今回のこの菅田将暉が演じた、官兵衛、黒田官兵衛はもうほんまにめちゃめちゃ切れ者っていう感じなんですよ。でそれをすごいもうなんかすごいいい感じに演じてると思いました。はい。ででこの人ね、その牢屋につながれてるんですけど、その原作の牢屋っていうのはすごい狭いとこなんですよ。でそのすごい狭いとこにずっと閉じ込められてるから足が悪くなったっていう設定なんですけど、こっちのその映画の方では結構広い空間なんですよ。結構広い空間にいるけど、その、鎖でつないでるっていう設定なんですね。でここがちょっと改変してるポイントなんですよ。でそのやっぱ改変してるポイントがまさしくそのさっき言ったフランケンシュタインみたいな感じ、怪物をつないでるっていう感じがすると。で、まあこれ原作にもあるんですけど、その牢屋版の、やつがいるんですけど、その牢番をしてるやつをなんかちょっとそそのかしたりとかして、で、まあ殺すっていう場面があるんですね、官兵衛が。でその牢の中からその人を殺めるのはそんなあの難しくないことでござるなみたいなこと言うんですよ。でまあそういうセリフもあるんですけど、だからやっぱりねモンスターなんですよこの人。でその捕まっててその牢屋に入りながら人を殺すみたいなとこで言うと、なんかねそのレクター博士も確かそんなのあったんですよね。羊たちの沈黙のレクター、ハニバルレクターですね。でこの映画そのまあ怪事件が起こります。で、まあ、それ解決戦とその牢状戦で士気が保てへんとか、まあいろいろその理由があってこれは解決せなあかんってなって、で、解決しようと思うんですけど、その相談をしにその村重が、地下牢に何回か来るんですよ。でこれもやっぱりその、羊たちの沈黙と同じ構造なんですよね。うん、その主人公のクラリスが、まあ、事件を解決するために、そのアンソニー・ホプキンスのね演じる、レクターのとこに、なんかちょっと相談しに行くみたいなことがあるんですよね。うん、なんかそういうねその、まあ、最高サスペンスみたいな映画ですよねあれはね。まあそれは一回この人黒沢清監督がキュアでやってるんですけど、まあなんかそういうねそのいろいろそのジャンルミックスしてる感じで、でもそれでいてこう見てる感じの、感覚っていうのはほんまに黒沢清じゃない、黒沢清の映画やし、黒沢明の映画っぽくもあるんですよ。そのクラシックなって言ったらいいのかな、なんかその時代劇の感じもちゃんとあるんですよね。うん、だからなんか間違いなく日本映画でもあるけど、なんか日本映画っぽくないところもあってみたいな。でなんかそのねミックス感が僕はすごく好きでした、合いましたね。うん、でただまあそういう人ばっかりじゃないと思うんで、セリフも多いしね。でその原作の頃からそうなんですけど、やっぱり使ってる言葉も難しいし聞き慣れへんし、でまあ展開もめっちゃ早いんですよ。その原作が440ページ50ページぐらいあるんですけど、それの340ページ分、その最後の10ページ分ぐらいはちょっとぐらいだけその映像化してないんですけど、そこまでの間は結構忠実に、映像化してるんですよね。うん、でまあだからねそのテンポがめっちゃ早いんですよ。うん、まあこれ2時間半ぐらいあるんですけど、まあその中でまあ事件が、まあ、4つぐらいあって、でその4つの事件をもうちゃんと解決していくからめちゃめちゃテンポがいい。うん、で、うん、ただまあその人によってはすごい詰め込んでるとか、何のことかわからんかったとかね、うん、なんかそういうところがあったりとかするかもしれないんですけど、うん、納得いかへんとかね、その人物の、言ってることとかやってることが納得いかへんみたいなところもあるかもしれないんですけど、僕はもうほんまにめちゃくちゃ良かったですこの映画。はい、すごい面白かったです。はい、以上です。